岡本君、お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、
元
前
気
回は
そうじ
で
ゃないです
す
か。
ね、元気ですよ。もうそれはだって今日はね、いつもの10時11時じゃなくてまだ5時だから まだ全然活動の範囲内ですよ。
そうですね。しかも
はい。
なんかいいことがあるとかないとか噂聞いたんですけ
ありがとうございます。今日はね、ちょっと前回かなり かなりちょっとダサ作だったので、今回ちょっとスマートにね、
何の
ご
こ
めん
と
な
ださ
い。
か。
なんでも思い出さなくてよ。全然何にもなかったけど、何にもない、いつも通りの回だったんですけど、今回はね、ちょっと実はですね、あれなんですよ。皆さんね、配信当日に聞いてくださってたら、今日はきっと7月13日木曜日だと思うんですけど、
そうでしたね。
はい、なんとですね、私、相方の D 君と明日から新婚旅行に行くんですよ。
待って、それだ、新婚旅行じゃん。
あ、そうなんですよ。それで行くんです。
海外旅行かと思ったら、前々から話をしていた。
そう、いよいよ計画してた新婚旅行が実行なんですよ。
なんて言うんでしたっけ、そういうのって。ハネムーン。
そう、ハネムーンです。ハネムーン。
あららららら、そりゃ楽しみだね。
そうなんだよ。もう一生に一回だもん。だから
わあ、楽しん
もう、
できて。
そう、それがね、あって、で、頑張ってさ、二人ともね、働いてはいるんですけど、何日かな？1、2、3、じゃ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10連休取ったんですよ。
おお、すごいね。
そう、それでですね、ヨーロッパの地中海あたりをぐるぐる回るっていう、ちょっとハネムーっぽいことをしようというね。
じゃあちょっと復習ですけど、じゃあ行く国ちょっとそれぞれ教えてもらっていいですか？
フリアありがとうございます。実はね、名古屋から取れなくて、金曜日仕事終わってから東京で一泊するんですよ。で、その次の土曜日の早朝に成田から出発して、で、シンガポールで降り立って、シンガポールでトランジットで1日遊ぶんですよ。
いいですね。
はい。で、そこから飛んで、次は、アテネ空港に行って、そのまま乗り継ぎをして、マルタ共和国という島国に行くんですね。そう、マルタって行ったことありますか？
いや、行ったことないです。
なんか、割とマイナーなね、多分国だと思うんですけど、
でもすごい綺麗な街並みの有名なとこだったっけ？確か。違うっ
そう
け？
だね、海に囲まれてすっごい小さい、多分東京23区
そう
ぐ
だっ
らいの
け？
面積の島なんじゃないかな。
そうなんだ。
そう、そこで、2泊して、で、その後は、イタリアのね、ナポリっていうところに行って、そこ
ホットな
は、
とこ行くね。
ご存知ですか？ナポリ。
もちろんですよ。
おお、なんかみんながみんな知ってるわけじゃないと思うけど、世界遺産のアマルフィ海岸とかがあって、そう、絶景が綺麗みたいなところを、楽しむのと、あとローマにもちょっと寄るっていうい
いですね。
のを
ローマの
2
休
泊
日。
くらい。そう、ローマのスペイン広場に行くのがディークはめちゃめちゃ楽しみらしいんですけど、
いいですね。
そうで、ちょっとジェラート食べてね、オードリー・ヘプバーンの気持ちになって、で、
トイレ
そ
の泉で。
こ、そう、テレビの泉で後ろ向いて10円玉投げるみたいなね、ことをして、で、ほんで、そこから、ギリシャの、サントリーニ島っていう島に行くんですけど、そう、なんか、多分、ハネムーンといえば、みたいな、
そっちかも。俺想像してたの、綺麗ななんか真っ白な街並みみたいな、
そう、あ
そ
と、
れだ
なん
よ
か、
ね。
青い屋根、
多いやないか。
そう、ブルードームっていうんだけど、その白と青がこう綺麗な感じの、ハネムーナーに人気の島があって、そこで、宿泊して、で、その後に、ドバイに行って、ドバイでも1日遊んで、で、そっから、関空に帰ってきて、関空から帰るって感じ。
キャラの濃い街、都市を回りま
そう、
すね。
なんかちょっとこうリゾートっぽいところを中心にセレクトしました。
いいです、いいです。
そうで、やっぱりほら、ツアーで頼むと高いので、なんとか頑張ってね、行きたいところを探して、それぞれこう飛行機をつなげてっていうことをしましたね。
すごいね。そんなにさ、いろんな街行くのに自分で全部手配したの？
これまでもずっとそうだった、
わあ、
海外行く時と
す
か。
ごい。それはプロだわ。
それが一番やりたいようにできるし、お金も安く済むからね。
いや、それ楽しんできてくださいよ。
ありがとうございます。 まあそんなことがね、まあちょっとあるっていうのがあって非常に楽しみなんですけども、うん、
はい、
まあなぜそれがねできるようになったかというと、
はい、
やっぱりなんといってもですね、コロナが終わってきたんですよ。これはハッ
ピー、うんうん、
はい、
ハッピーハッピー
ね。で、あのコロナもあの感染症のね5類に移行してだいぶ暑くなってきて、皆さんもマスク外し始めみたいなところでね、うん、
つけてないもん。
そうで、あのそれこそなんか連日パスポートセンターが大混雑みたいなニュースも見ますけど、多分皆さんもちょっとずつ海外に旅行に行こうかなみたいなことを考え始めてる時期だと思うんですよ、う
ん、行きたい
ね。えもう3年ぐらい行ってないよね、きっとみんな、
ね、行きたい、ね、
そうそうそう。ということで、人物ラジオのですね、人担当物担当の数少ない共通点の一つとして、
うん、
いくつか学生のうちからねこう海外を回ってるというところがあると思います、
うんうん、そうなんですよ。実はねみんな知らないと思いますけど、
確かにあんまり毎回毎回その喋らんもんね、その話ね
そうそうそう
そうそう。でまあ簡単に言えば、岡本はロンドンですよね。ロンドンで、
はい、
1年間留学を
してましたね、
はい、されたりとか、あとは多分プライベートでも海外旅行に行ったりはされてるんですよね、
う
ん、
そう、出張とかも前職は結構多かったですね。
そうだそうだ、そうそう、出張でなんかやれドバイに行くとかさ、
うん、
ね、世界を股にかけていろいろ行かれてたので、多分そのプライベートとビジネス、あのどちらもバランスよくいろいろ行ってたんじゃないかなと思います、うんうん。で僕は僕で一番最初はねフィリピンのセブ島っていうところで留学して、
そうでしたそうでした、
そう、結構セブ島留学ってしたことある人多いと思うんですけど、
うんうん、
そこでそうお手頃めな留学をして、で海外の面白さを知って、その後大学3年生の時はバックパッカーみたいな感じで20カ国ぐらいこう回って、ね、で、その他にもこうプライベートでちょこちょこ行ったりということで、
ね、旅人なんですよね、うん、勝利くんって実はね。
そうなんですよ、岡本くんと違ってあの完全 100% プライベートだけど、まあ、そんな感じでね、うん、行ってたなというところで、ぜひそんな2人からですね、この時期にぴったり7月ですから、
うん、
僕たち2人からおすすめの海外旅行先ランキングみたいなのを発表したっていうのはどうでしょうか、岡本くん。
最高じゃないですか、いい機会をいただきました、ありがとうございます。
いいよね、季節的にもいいですよね、夏だから、
ね、そうそう。じゃあトップ3とかでいいんですか。
そうですね、トップ3をいきなり投げちゃってもすぐ出てくるのかな、
ね、もちろんじゃないですか、舐めないでくださいよ。
もう常に
海外キャラなんですか、実は
頭にあるということですね、
はいはい、でも多分勝利君と僕ではその海外旅行の目的に全然違うと思うので、そういう観点でも楽しんでいただければいいなと思います、
うん、確かに。ちなみに僕はこれを投げるにあたって、うん、あの岡本はきっとこの辺を選ぶだろうからと思って被らないように用意をしてきてお
りますので、うん、できる男じゃん、
はい、ちょっとそれがうまくいけば
どうせ被んないで多分大丈夫と思うけどね。
ああ、いやでもね、あ、何も考えなかったらなんか重複しそうだったよ。
そっかそっかそっか、
う
ん、
そうそう、だから
まあその辺の答え合わせもしていきましょうか、ちょっと。
そうですね、はい、では、本編に入っていきたいと思います。人物ラジオ、
この番組は
名古屋で人事をやっている勝利と
東京でデザイナーをやっている岡本が
社会のあれこれに物申す番組です。
ぜひ
番組のフォローをお願いします。皆さん、それではですね、早速入っていきたいと思いますが、流れとしてはお互いそれぞれこう3位から言っていって2位1位と交互に発表していく形態にしましょう、
うん、はい、了解です、はい、どっちからいきましょうかね。
あれやります、あの、ラジオ、ラジオじゃんけんやります。
何それ、初めて聞いたんだけど。
なんか岡本なんかよくわかんない LINE じゃんけんみたいな謎文化を見出したじゃないですか。私知ってますよ、はい、
よくストーリーを見てくれてますね、僕。
あ、そうですよ、あ、リスナーさんご存知ないかもしれないけど、なんか LINE 上でじゃんけんをやるっていう非常に無謀などうにでもなりそうなじゃんけん手法を岡本が生み出してたので、
そんな触れるつもりなかったので、そう、仲いい友達とちょっともう決まんないから LINE でじゃんけんしようっつって、もう全部文字で最初はグー、はい、じゃんけん、パーパーみたいな感じで、
ちゃんと、ね、それでちゃんとアイコが出るっていう任せ
ちゃんとね、あの信頼関係がある友達だったらできるのでやってみてください、
はい、分かりました。じゃあちょっとそれをラジオでも試 多分世界初のね、ラジオじゃんけん。
ラジオは余裕だろ。
そうか。
行くよ。
うん、待って待って待って。じゃあ勝った方が、先にお伝えするということにしましょう。
オッケーオッケー、いいよ。
はい、いいですか？準備は。
掛け声お願いします。はい。
はい、きますよ。じゃあ最初はグー、じゃんけんグー。
チョキ。あ、ちょっと言って言いました。負けました。
いける。あらあ。よかった、なんかいいなですね。はい、勝ちました、
はい、じゃあということは勝利からお願いします、
はい、発表します。
はい、
勝利くん海外旅行先おすすめランキング第3位は
セルフ、
フィリピンのセブ島です。はい、
わーさっきなんか聞いた気がする。はい、やっぱ好きなんだセブ島は。
これですね、セブ島はまあ、うん、本当の本当の本当の本当に正直を言ったら、まあ、やっぱり一番滞在期間が長かったので、
う
ん、あのなんだコネじゃないですけどね、ちょっと
思い入れがあるってことですかね。
そうですそうです、あの、うんうん、やっぱりでも確かに場所自体の魅力は一旦置いとくとしても、自分が初めて行った海外先で、うん、個人的な、ね、思い入れが強いということでセレクトいたしました、うん。
はい、でも留学で行ったあなただけど、今回は旅行としてもおすすめできる場所なんですか、セブ島は。
そうですね、まあ発展途上国の勢いを見たいなとか、
あ、
何でしょうね、あ、多分ねあれなんですよ、セブ島ってみんなそのあのビーチリゾート想像するような気がするんですけど、
そうだね、う
ん、実はそのセブの中心部からね本当に立派なビーチリゾート行こうとすると多分車で3時間とか4時間ぐらいかかるんですよ。
あ、意外と遠いんだね。へえ。
なんかもういわゆる空港がある街中はすごい栄えてるけど、うん、本当にその、うん、あ、なんだろうな、東京じゃないけどあの都会なんだよね、うん、もう思いっきり。
へえ。あ、じゃあ結構でかい島なんだセブと。
うん、そう、セブはもうかなり今発展がどんどん進んでる気がする、大きいビルもいっぱいあって。そうなんですよ、だからまあそうだね、まあでもフィリピンに旅行するんだったら、まあマニラというよりかはまあセブの方がまあ旅行っぽくて楽しいんじゃないかなとは個人的に思います、うんうん、
なるほど、
あ、ただあれですね、まあ、発展途上国ではあるから、あの一番食べ物には気をつけた方が多分よくて、
うん、あ、そうね、
そう、なんか自分もね初めての海外だったからかもしれないけど、気候も食べ物もなくて2週間ずっと熱出してたんだよね最初。
辛いね。
そう、だからあんまり
変なもの、食あたりが一番辛い海外は。
そう、なんかほら屋台とか多いじゃん海外って、
うんうんうん、
あんまりそんな慣れてないとね簡単に食べるもんじゃないですよそういうものは。
そうね、
うん、まあそんなところでですね、3位でしたけど。
そんなところ大丈夫そう。なんか観光行くとしたらセブ島は何、街歩きをすればいい。
そうだよね、なんか大事な話だもんじゃない。
うん、そうそうそう。
あ、ごめんなさい。ね、観光するとしたら、なんだろう。何したかな。ショッピングモールが多いから、なんかその、うん、多分日本と全然違うから、ショッピングモールでなんか安い掘り出し物を探してみるとか、うんうん、
はいはいはい。
まあ、あとはそれこそ、あの、セブのビーチといえば、一緒にね、うん、ジンベエザメと泳げるっていうのが推しなんですよ。
え、それは楽しみそうじゃないですか。
そう、もう本当に何ていうの、タッチしたり、またやるのは無理かもしれないけど、一緒に泳ぐの普通に。
えー、怖。
そうそう、多分ジンベエザメってプランクトンしか食べないのかな、だから無害なんだよね。
ああ、そうなんだ。
うん、ぜひジンベエザメと一緒に泳いでみたいわ私っていう人にはぴったりだと思います、うん、セブは。
へえ。あ、それはちょっと行きたくなりましたね。よかったよかった。
ああ、よかったよかった。ちょっとでも有益な話ができたかな、うん、はい、まあ、そんなところでザ・
旅行って感じで勝利くんっぽいです。すご
い。そうですね、ちょっと旅行っぽい南国をセレクトしてみました。
はい、
はい、ということで、じゃあ岡本の第3位も聞いてみましょうか。
あ、じゃあ僕の番でいいでしょうかね。
はい、行きましょう。
失礼いたします。僕の旅行におすすめな国第3位は、
はい、2人ともドラムローム下手かっていう。すみません、はい、大丈夫です。
ダン、オランダです。
あ、オランダ、
オラン
ダ、オランダってまたさ、
ホーランド、ネザーランドと思いますね。
あら、豆知識賢くなりそうですね。これまた
呼び方があるんです。
オランダが出てくるなんて想像してる人はね、リスナーの 1% もいないと思いますよここで。
あ、本当ですか。
うん、だってオランダおすすめにって人生で初めて聞いたよ、う
でも僕今一番行きたい国の一つはオランダですね、本気で。
はい、うん、じゃあちょっと詳しく内情を聞きしましょうか。
まあ勝利君とはその旅の目的違うかもしれませんけど、まあ、はい、ちょっとこう大きめなところから言うと、オランダのなんか文化的なところすごく面白くてですね。
なるほど。
やっぱあの国はヨーロッパの中でもすごくクレイジーな街なんですよね。
うーん、
人もそうですし、街並みとか、うん、なんかそういう溢れている人のが暮らしている文化とか、そういうのがすごくクレイジーで、うん、すごく刺激的な街です、う
ん、へえ。
でなんかまあその中でも分かりやすいことで言うと、
はい、
ほら大麻とかがさ、
はあはあはい、
あのできちゃったりとかさ、
うん、
そういう国でもあったりするんですよ。
うん、
でこれあの 僕は一回もやったことないですけど、
はい、
あのオランダに行くと大麻が普通に売られてたりするんですよ。
は
あ、で街中で大麻の匂いがふわっとしてきたりとかね、そういうのもなんか日本人が行くとすごく、はあ、あの刺激的な街でございます。でその大麻情報で言う、あ、はいはい、どうですか。
大麻ってそのヨーロッパで一般的に解禁されてるものなんですか？
オランダ？いやいや、ヨーロッパでもダメなところいっぱいあって、オランダが特に大丈夫っていう。
ほー、なるほどね。
でしかもほらその自由とかで言うと、同性婚とかも多分世界初はオランダじゃないですか。
あ、それ聞いたことあるわ。そういえばそうだね、う
ん、あ、なんかそんな感じで本当になんかね、先進的な国なんですよ。
確かに同性婚
世界初認めて
結構クレイジーだよね。
うん、そうそうそうそう。DJ とかも、 DJ 文化とかもすごい住んでたりとか、クラブとかもすごくて、そういうのを楽しみたい人にすごいおすすめな街です。で大麻の話とかで言うと、これあの気をつけてくださいっていう話なんですけど、あのオランダの街並みを歩いてるとですね、コーヒーショップって書かれてる街がいっぱいあるんです。あ、お店がいっぱいあるんですよ、
うん、
でそこ気をつけていただきたくて、実はコーヒーショップイコール大麻屋さんなんですよね、うん、
あら、スターバックスみたいなもんじゃないの？
そうなんですよ。通称コーヒーショップはタイマー売ってて、あの僕らが思っているカフェ、うん、スターバックスはカフェなんですよ、
うん、あ、
そう。だからコーヒーショップに入ってもコーヒーは買えなくてタイマーしか売ってないっていう、そういうね、難しいところがあるので気をつけてください。
でタイマー専門店なんですか？
うん、そうなんですよ。コーヒー売ってません。
なんかさ、なんでそのタイマーが合法なのにわざわざそんなインゴ使うんだろうね。
あ、まあ、それはあの昔からの習わしみたいなもんですね。その昔はあの違法だった 時代もあって、
ああ、
それをこうコーヒーショップって言い始めた誰かがいて、それがどんどん続いているっていう感じで、うん、オランダ人はだからあのカフェのことは、まあカフェだったりコーヒーハウスって言ったりするらしいですね。
ややこしいね。
そう、すごいややこしい感じがあるので気をつけてください。
皆
さ
ん、観光客ゆっくりしたいなという時コーヒーショップ入っちゃいますよね。
入っちゃう入っちゃう。それは気をつけてほしいななんていうところもあったり、まあ、そういうのクレイジーなんですよ。あとは、まあ、僕好きな街はロッテルダムも好きだし、ザ・ハーグっていうところも好きだし、アムステルダムっていうのが一番大きい街ですね。
あ、
で、まあ、やっぱり僕の街 あの旅の海外旅行の目的っていうのは美術だったり、はい、アートだったりするんですけど、やっぱり皆さんゴッホさん、うん、ゴッホミュージアムがあるのはアムステルダムです。だからゴッホさんの作品をいっぱい見れたりだとか、あとフェルメールとかの牛乳を注ぐ女もアムステルダムの美術館にあったりします。
さすが、そうなんだ、は
い、
へ、
そういった絵画も楽しめるのがオランダです。なので私は3位にオランダを推したいと思います。
なるほど、詳しくご説明ありがとうございました。
はい、
なんかすごい今更だけど、
はい、
あれだよね、なんか旅の目的がアートだとさ、アートって結構多分その国だけじゃなくて都市とかによってもカラーがあるだろうし、あとはその多分著名な美術家の出身地にそういうものがあると思うんだけど、
そうだね、うん、
それがもう一つの大きな旅のテーマになるよね。
そう、俺はもう全部美術館とかあの絵画見に行きたいって言って海外旅行してたので、そういうの詳しいと思いますね、人一倍。あ、
やっぱりさ、そういうものは生で見ると違うわけ。
当たり前じゃん、違うよ。 その街のどの部分にどうやって展示されてるかというのが大事なんですよ、絵画っていうのは。
あ、そう、そこが大事なんだ。
そうですよ。
へえ、もうちょっと分かりやすく素人に対して説明してくれません？
あ、まあ、例えばだってゴッホとかも、
うん、
日本にさ展示されてる時ってそのゴッホが生まれ育った街とか環境を想像しにくいじゃないですか。
うん、まあそうだ
ね。例えばオランダだったら、あ、 多分このゴッホもこの空気を吸ってたのかもしれないなとか味わえるかもしれないし、ゴッホじゃなくてもそうですね、う
ん、確かにね、それはあるね、
そうそうそう、ちゃんとそのコンテクストを絵画と合わせて、うん、まあ、街並みと一緒に楽しめるっていうのが本当の絵画の楽しみ方かなと僕は思いますね。
あ、すごいね、なんて高尚なんだ、うん、じゃああれか、俺も素晴らしい絵を今描いたら、うん、その絵が名古屋なり札幌にあることに意味があるのか。
あ、僕はそう思いますね、う
ん、あのそのエッセンスが絵にも出るっていうことなのね。
出ると思います。
あ、でも確かに、まあいろいろ聞いて学んで育ったのはその地だから確かにそれが凝縮されるはされるんだよね、うん、そのセンスの中に、
うん、はまあ逆にその全く違う土地にある理由とかを探っていくとさ、その昔の商人がこの時に買ってとか、
うん、
誰々がパトロンだったとか、そういう歴史を学んでいくともっともっと面白いことはあるんですけど、でやっぱりその場で鑑賞するのが僕は一番好きですね。
なるほどね、
うん、
そっか、なんかあれだね、なんかもう絵じゃなくてその絵に周りにもあるものを楽しむっていう感じなんだなっていうことに気がつきましたね、
うん、街と一緒に楽しむっていうのがヨーロッパは特にできるのですごく好きです。なるほど、この後の話も出てくると思いますけど、はい、
もうあれですね、ちょっとこれで一本になっちゃいそうなるほど、
はい、それが3位でした。イエーイ、ぜひ行ってみてね。
では続いて2位に移りましょうか。
はい、
はい、ではちょっと若干どこにしようかなと思いつつの発表ですけれども、うん、勝利くんの旅のおすすめランキング第2位を発表します。
第2位なんだ、
テケテケテケテケテケテケテケテケドドン。はい、ドバイです。
ドバイかい、また好きなところ行くね、このハネムーンで。
あ、そうだったそうだった、なんか最近喋ったなと思ったら20分前ですね。あらららみたいな、
ウケる。あ、そうなんだ、ドバイに入ってくんの、ちょっとそれ聞きたいわ
本当。あ、ちなみに補足すると、なんかね、うん、今回そのドバイを経由するのはもちろんドバイが好きだから行きたいっていうのもあるんだけど、
うん、
あのなんと言ってもね、ヨーロッパとかアフリカ方面に行くときってドバイ乗り継ぎをするとすごい安いことが多いんです
よ。あー、なるほどなるほど、
そうそう、なんか本当にその辺の玄関口みたいな、
うん、
あのあれになってるので、そう、ね、そう、今回もそこを、まあ、あのフライトの乗り継ぎ地にしたんだけども、う
ん、ドバイって何するよあなたは。
ドバイがね、なんて言うんだろう、なんかそのおすすめランキングをその考える上で、なんか一番その行って衝撃を受けたところはどこだっただろうというふうに考えたんだけど、
うんうんうん、
ドバイはね、かなりその衝撃が大きくて、最初行った時に、
はい、どの点でしょうか。
それはね、なんだろう、もう本当になんか本当に莫大な富があるとこういう街ができるなんていうのをまざまざと、
わかります ね、
そうそうですね、感じさせてくれて、うん、ね、だってさ、うん、おかしいでしょ、あんな砂漠にさ、暮らしにくいじゃんか、うん、その水も少ないし
そうなんだよね、
本来それを強引になんかプール作っちゃったりとかさ、無理やりお金で、うん、とか
ないはずの水がなぜかあるっていう、
ね、
そこには何か力がみたいな
ね、変だよね、砂漠に水流れてんの
わかりますわかります、あれすごいよね、
すごいでしょ。あとなんか、うん、何でもかんなんか水族館とかさ、なんか、うん、展望台とかもさ、なんかもうスケールが違うじゃないですか、一個一個。
そうなんですよね、
でもそれがもう非常に面白いエンタメだなっていう風に感じての2位かな。
わかります、だからブルジュハリファ、うん、世界一高いビルですよね、
はいはいはい、
あれも僕高いだけだろうと思って登るつもりなかったんですけど、
はい、
まあ、時間余ってと、あの会社の人たちとっていうか、まあ、2人だったけど、
うんうんうん、
仕事で出張行った時に登ったんですよ、
はいはいはい、
そしたらね、あの高いだけも世界一になればすごいということが分かりました、うん、本当に感動しましたあれ
あーねーなんか展望台ってね、なんかどの街を見下ろすかっていうのもすごい大事な気がするけど、まあ、ドバイぐらいだから見下ろしても見応えがあるんだろうし、あとはあれじゃない、うん、やっぱりあのガラス張りだけじゃなくて屋外スペースがあるっていうのが大きいんじゃないでしょうか。
そうなんだよ、なんかベランダみたいなのがあってさ、風当たれんだよね、うんうん、
ね
これ俺携帯投げたら下にいる人死ぬんじゃないかなっていう、なんかもう恐怖
本当一軒家なくなっちゃうんじゃないのみたいな、隕石みたいなさ
爆弾
そうそうそうそうそう、
一軒家なくなるわやばい、
ねぐらいのこうね勢いがある展望台、あのリスナーの方はご存知かどうかっていうのもあれですけど、うん、一応現在多分世界で一番高い展望台っていうのがドバイにあって、それがブルジュハリファっていうんですけどね、 ていう建物にあるんだけど、はい、あのお値段もねドバイ級ですよ。確か展望台登るのに1万円以上かかるっていうね。
そうだったっけ。あ、そうかも。
うん、そう1万2000円ぐらいした気がすんな。
で300ディルハムとかだった気がするんだよな
ちょっと難しいねパッと見えないですね
うん、
だもんでね、東京スカイツリーだって多分2000か3000円でしょ
う。うん、
のだからもうちょっとあれですけど、そうそうそう、まあそれにドギモを抜かれたりとか、あとなんだっけな、あの個人的にはなんかね、ドバイフラワーパークみたいなところがあって、そこに行ったんですけど、聞いたことあります？
ああ、分かんないかも。
分かんない。なんかフラワーガーデンみたいな感じで、うん、なんか、うん、とことん雨が降らないはずなのに、マジで異常なほどに、異常なまでに花が咲いてるんですよ、園内花の咲き方も尋常じゃなくて、なんかね、花が咲きすぎてね、
いや本当に説明がなんかそう、分かるよ、分かる分かる、めっちゃ分かるんだけど、なんか説明がどうしてもバカになっちゃうんだよね、なんか
そうだよ、だってバカだもん、
スケールがすごいみたいな
そう、もうなんか花が咲きすぎて花で飛行機ができちゃいましたとか、なんかもうおかしいのさなんか変なの、すごい、そういう、ね、
分かる分かる
感じで。ちなみに岡本くんは、
うんうん、はいはい、
ごめんなさいね、
あの何
ドバイで一番おすすめスポットってどこですか、岡本くんにとっては。
ね、あれドバイはでも美術館は行ったけど、そんなにそんなにだった気がするんだよな。
うん、
あ、あれですね、ドバイモールじゃないですか。
あのブルジュファリファの根元、
はい、麓にある世界最大規模のショッピングモールがありまして、うん、もうね、うん、歩いてるだけ1日かかりますよ、めちゃくちゃ広くてね、
うん、
散歩コースにしては広すぎるみたいな。ショッピングモール歩いてるだけですごい楽しいですよ。
うん、ね、ショッピングモール すごいよね、想像がね、つかないから。
あとは場所じゃないですけど、イスラム語圏、イスラム圏なので、あの服装とかね、宗教観とかも結構違くて、
うん、
街歩きしてるだけで結構ね、いろんな人を見かけて面白いなっていうのもありますね。
うん、確かにね、いやそれこそ本当に文化違うし、うん、あとあれですよ、なんて言ったってあのイスラム圏だから、あの同性愛に厳しいっていうのは非常に重要なポイント、
うん、それだけは本当そうですね、気をつけてくださいね。
そう、そうそうそう、だから自分たちも今回その2人でドバイ行くからさ、うん、1人じゃないから手をつなごもんだったら首切られるかもしれないし、
そうだね、う
ん、そうちょっとね、まあLGBTQA 的な存在に対して優しくないのが、うん、まあ、ちょっとたまに気づかなというところもありますけど、
それはありますけど、まあ、ね、だから手つながないで友達という手で、
そうそうそうそう、もうボーイフレンドですよっていう感じでいきますけどね、うん、はい、まあそんな感じでね、あのなんか面白いもの見たいなとか、なんかどぎもを抜かれるようなものに見て触れたいなっていう方にとっては、うん、ドバイは非常にぴったりの旅行先だと思います。
勝利くんももし時間あったら、じゃあドバイモールの僕がデザインしたショップに足を踏んでみてください、
うん、おこれはこれはもうね、行っちゃうよもうね、リスナーさんもね、なんか特定されちゃうか分からんけども、ね、あの岡本くんが手がけた素敵な素敵なね、はい、お店があるからね、
行ってみてくださいよ、
ね、ドバイの新いい観光スポットに
行き
ましょう。なんかね、なんかコロナの全盛期の時に行ってましたね、一生懸命ね、
うん、
そうそうそう、ドバイもダッシュ刺激
頑張ったんだあれ。まあまあその話はいいんですよ、
はいはい、
ドバイね、いいね、ドバイ、楽しんできてください。
はい、ありがとうございました。では次に岡本の第2位ですね。
はい、はい、それでは参ります。はい、私たちの汚いドラムロールで失礼いたします。
はい、
それでは僕がおすすめする都市第2位はパリです。
お、花の都
フランス、パリ、
パリ2位にパリなんですね。パリ、
うん、パリはごめんね、なんか王道になっちゃうけど、やっぱ好きなんだよね。
いやこれはいいじゃないですか、
大都市
ね。パリだって行ったことない人がほとんどですよ、うん、魅力伝えておかないと。
そうか、まあでもパリなんてさ、うん、まあヨーロッパ旅行行くって時の、まあ、1,2 番目に思いつく都市ではあると思うんですよね。
いやいや岡本、そんなね簡単に海外旅行行く人ばっかじゃないですって。
いやいや、行くとしたらよ、ヨーロッパと言ったら大都市ってパリとかじゃん。
まあまあそうだけどね、遠いんだからヨーロッパって、
うん、そうですね。いやパリはねおもろいっすね。僕の場合はやっぱさっきからあれですけど、はい、美術が、
はい、
もうわんさかありますね、
パリといえばね。
うん、だから皆さん、うん、あのパリに行くときは今日あの実家のクローゼットにある学校の美術の教科書とかを持っていくとめちゃくちゃ面白いですよ。
ああ、なんか面白そう、オツだね。
そうなんですよ。もうあ、うん、これ見たことある、あこの絵画見たことあるっていうのがいっぱいあるし、
うん、
当時の絵画とかってあのルーブル美術館がまあ一番有名だと思いますけど、やっぱねそれもスケールがすごくてですね、1日かけても間に合わないみたいなこと皆さんよく言いますが、うん、本当なんですよ、
うん、
で当時のね17世紀18世紀頃まで17世紀だなくらいの絵画ってね本当すごいっすよ。あのスケールを描いた職人たちって、
うん、
命かけてんなっていうね、うん、その魂を感じられるので、
うん、
ぜひ見に行ってほしいなって感じですね。
なるほど、パリといえば、うん、まあやっぱり芸術だもんね、もうセンスが違うというかね、
うん、
そんな感じがしますけど、ちなみにちょっと気になったのは、はいはい、岡本はそのアートをあえて覗くとしたら、はい、その他での旅行先での楽しみって何なんですか？
建築です。
あのね、それアートですね。それアートです。
違います。やめてよ、ちょっと建築とアートを一緒にするのやめてよ。
ああすいません、
専門家から怒られますよ。
ああすいません、申し訳ございません、はい、素人がなんてこと
でもじゃあ期待に応えるとして、
はいはいはい、
おすすめスポットがあります。絵画じゃなくて、
ほうほうほう、
それはあの王道って思われるかもしれませんが凱旋門ですね、うん、フランス、パリの
凱旋門、はい、あのナポレオンかみたいな、
あのビジュアルは思いつくと思います。でも皆さん、はい、今凱旋門って言われてイメージしたものって、
はい、
下から見てませんか凱旋門を。
うん、そうですね、
ね、あのロータリーみたいなぐるっとした道の下にあなたいますよね。
はいはいはい。
でもですねこれ朗報です、あの凱旋門は上に登れるんですよ。
あら、登っちゃえる凱旋門。
そうなんだよ、あの僕それ知らなくてさ、
そのなんていうの、うんうん、勝手にそのテクテクテクテクなんていうなんかこうなんていうのよじ登れるの
わけではなくて、うんうん、あ階段はもちろんあるけどチケットを買って登るっていう、うん、まあ、展望台みたいな感覚ですよね、うん、
あはい、
があってさ、まあ、そんな高さはないんだけど、
うんうんうん、
でもねすっごい僕ね多分ヨーロッパの風景の中で一番好きなの凱旋門の上からの風景なんですよ。
へえ。
っていうくらいこれは意外とおすすめ。なぜかというとあんな低いのに、
うん、
すっごいパリの街が見渡せるんですね。
うーん、あんまり高層建築がないのかな。
そうなんですよ。でフランスとかパリの都市計画的に6階以上の建物を建てれないんですね、
うんうんうんうん、
だから全ての街の建物がその凱旋門より下にあるっていうのになって、すっごい遠くまで見渡せるのに加えて、あの凱旋門ってその中心地にあるから、そのロータリーから放射状にこう道路がこう伸びてるんですね。だからまああそこから本当に街中をこうバッと見渡せる、直線上にこうっていうのが本当になんだろうね、感動しますよ。で凱旋門って上に登れるって知らない人が多いので、結構友達とかでも全然知らなかった、ね、行ったけど登んなかったって人多いんですけど、
うんうん、
あれはおすすめです。
あ、うん、そうなんだ。自分もなんか、うん、あれだな、普通になんかアーチの中歩いて満足して帰っちゃったな、そういうことなんですね
そうそうそう。
でもあれだね、なんかパリほどの大都会って相当地価も高いだろうにさ、確かに全然高い建物がないけど、うん、そうするとあれだね、なんか逼迫するね街中が。
うんうんうん、
その延べ床面積作れないわけじゃん、高層建築作れなかったら。
ああそうだねそうだね。だから多分、うん、留学してる友達とかもなんか住宅問題とかすごい、まあ、別の話ですけど、うんうんうん、住むとこない住むとこないってみんな言ってる気がするな。
そうだよね、それこそ大きい会社でもパリに支店を出そうと思ったら中心部で場所取るの大変そうですね。簡単に。
そうだね確かに確かにな
んかちょっと観点が違うかもしれませんけど
そんな感じでパリは美術館もあるし建築もあるし文化を楽しむにはすごくいいですよ、
うんうんうんうん、
あの舞台とかもなんだっけ、ムーランルージュとかもあるでしょ。
あパリなんだね。
映画とかもありますよねあれ。
うん、
それでパリの映画なんていくらでもあるしさ、
うんうんうんうん、
印象、日本人大好きな印象派だったらオルセーミュージアム行けばいいし、
うん、
現代美術だったらポンピドゥセンター行けばいいし、
うん、
ポンピドゥの周りは結構ゲイカルチャーがこう栄えていて、飲んだりも楽しいみたいな、なんかいろいろすることあるので、うん、もう本当に楽しいです、
うん、
おすすめ。
いろんな楽しみ方ができそうですねパリ一つでも、うん、
はい、
なるほど、承知しました。
そうですかね、
はい
はい、
第2話ねパリということで、パリとなんだっけもう一個ドバイか、はい とうございましたけれども、
いい、はい
はい、じゃあ皆さんお待ちかねの1位にそろそろ移っていきましょうか。
え、待って、勝利の1位全然想像ついてないな、なんだろう。
あ、本当ですか、
わかんないな、うん、
なんかなんだろうな、想像もしないようなことこ言ってみようかな、じゃあ
今から決めるんかい。
いや、なんかそれせっかくだったら驚いてほしいなみたいな。
そうね、言える、決まった。
ちょっとね1分もらっていい？
いいよ、1分使うんだったら綺麗よここ間は。
あ、いやいやいやいやいや、リスナーの皆さんに空気感を楽しんでいただくっていうのが、
それは言い訳です。
なのでこの1分も楽しみながら、はい、時間が進んでいきますけれども、はい、こんなお話をしているところでですね、決まってまいりました、ホーラー有能なスピーカーとして、
自分で完結しやがって
、はい、それではですね、勝利くん旅行おすすめランキング第1位を発表します。
はい、
どんどこどんどこどんどこどんどこどん、はい、香港です。
お、香港か。あ、ヨーロッパ来ると思ったらギリシャとか言うのかと思ったら、
あ、
香港か。香港です
、はい、
あ、近場ですね、今のところ。
そう、
分かんない、
なんですよ。あ、っていうのもそのね、あの、なんていうの、最初のその種明かしをしたら絶対岡本はヨーロッパだと思ったので、うん、自分はアジアにしとこうという、うん、
あ、助かります、ありがとうございます、
いう勢いで香港なんですけれども、
香港行ったことない。
お、行ったことないの。まあ、うん、行ったことない人多いよね、近いとはいえさ、
う
ん、
そうだね。
で、まあ、なぜ香港かっていうとこだけど、あの、まあ本当はその中国っていうのがあって、自分は上海と香港が好きなんだけど、うん、
はい、
なんて言うんだろうな、その旅行おすすめランキングというふうに考えた時に、まあ、渡航のしやすさとかも大事なのかなというふうに思ったら、うん、
すごい多角的な判断、素晴らしいですね。
そうだよ、だってこれ聞いていく人いるかもしれないよ
はいはいはい、
なんかそうなった時に、なんか今のその情勢は分からないけど、自分が直近で香港に行ったのは多分4年前とか5年前ぐらいになっちゃうけど、うんうん、あの、もし上海だと、あの、もう Google サービス的なものはもう一切使えないんですよ。
そうだよね、中国は使えないですよね。
そうだから YouTube も Gmail も使えなくて、すごい LINE も使えないし、
うんうんうんうん、
困るけど、香港はね全部使えたんだよね。
あ、そっか、やっぱそこはもうしっかり違う国としてやってるんですね、
う
ん、
そうもうあの特例区というかね、
うんうん、
感じだから、多分そういう意味でも過ごしやすいし、
うんうん、
あとはまあそこに象徴されるように、やっぱりなんていうか自由な雰囲気というか、
うん、
こう縛られずになんか活気があるような雰囲気を感じるので、楽しいし、かつ旅行もしやすいんじゃないかなというふうに思っての香港です。
でも香港行ってするアクティビティを俺思いつかないな。あ、なんだろう、
そこでですね、その、
はい、
勝利くんのおすすめランキングの指標の一つでありますけれども、はいはい、私はですね、夜景が大好きなんですよ。
あ、そうだったそうだった、夜景大好き人間だった。
そう、香港はもうね、あの、数いった中でもね、
うん、
かなり脳裏に焼き付いてる、もう街を挙げての夜景が感動的でしたね。
へ、うん、札幌の燃えれ山公園よりも、
燃
えれ山よりもいいですか。
燃えれ山、あの、燃岩山ですね、
うん、あ、燃岩、ごめんなさい、はい、燃岩山、
あれだよ、ほら、札幌大使観光大使の中さ、自分たち適当なこと言ったら
失礼いたしました。
はい、なんか香港って多分夜景を楽しもうと思うと主に2つあって、
うん、
町のこう夜景から川を挟んでこう、うん、夜景をこう広く見る、こう平地で見るのと、あとは確かビクトリアピークっていう山に登って山の上から夜景を見る2パターンあるんですよ。そうで、なんかその最初に言ったその平地で川を隔てて夜景を見るのは、なんか毎日夜の8時ぐらいにショーの時間があって、香港のこうビルとかが全部力を合わせてこうショーをやるんだよね。ライトアップしたりとか、音楽かかったりとか、
すごいね、
だからすごい壮大なんですよ、スケールが。
観光に振ってるね。
そう、観光に振ってるし、あとその山の上から見るのもやっぱり香港すごい経済の活気がある国だし、うんうん、まあ、その中国のカラーというかね、やっぱり基本派手なものが好きだと思うから、
うんうん、
やっぱりそのネオンなりライトの数もすごくって、
そういう意味、そんなイメージあります、うん、
そうそう、見応えがあるなという 感じですね、
うん、なんかひとときさ治安すごい悪くなってさ、クーデターっていうんだっけ、なんていう、うんうん、なんか政府との戦いがあってさ、黒い服着てたら、はいはいはい、暴行に遭うみたいな時期もあったじゃないですか、
うんうんうんうん、
ああいうのはもう一回晴れて生きやすくなったって感じなんですかね今。
どうなんだろうね、でもやっぱり
なんだろう、ね、
ちょっとずつちょっとずつやっぱりその中国本土カラーが強くなってるんではないのかな。
そうだよね。
あ、それこそ香港といえばなんかすごいホットなあれでさ、多分ちょうど6月下旬とかぐらいから、うん、7月頭からかな、なんか香港政府が政府を挙げて観光誘致するということで、なんか、ね、数万枚だか数十万枚ね、あの無料の航空券を発見して、なんかそれをこう世界中で配ってて、日本もそろそろ始まるみたいなニュース見たよ。
え、待って、それ教えてよ、いつからですか。行きたいんだけど。
ちょっと来るか。なんかあの
マジか、まあ後でいいよ、後でいいよ。
はいはいはい、うん、そうそう、そんなのがちょっと
マジか、すごいね。
リスナーの皆さんもぜひ、
もう
香港って言ったらすぐ無料航空券っていうのが Google でも出てくるのでね。
マジか。
6月26日から始まったということでですね、まだギリギリ間に合うか間に合わないか。
もう絶対売り切れてるじゃん。
売り切れてるかな。あ、でもあの先着と抽選があるから、抽選ならいけるかもしれない。
あ、ま、すごいね、そんな観光力入れてる年なんだ。だからなんか香港、わかんない、俺の勝手なイメージだけど、
うんうん、
こうちょっと中国からの文化も入って、そういう活気の勢いのあるのも味わえるし、
うん
うん、とはいえこうイングランドのさ、
はい、
影響もあるから英語喋れる人いっぱいいるから、うんうんうん、ちょっと過ごしやすいみたいな、
そうだ
よね、そういうのが日本人からしてすごいちょうどいいみたいな場所なのかもしれないですね。
そうだよね、なんかその英語喋れてたけど安心感あるしね、
うん、あるよね、うん、
あとやっぱり大きいのはあれだと思う、あの食をメインで観光行く人多いと思うけど、やっぱりあの日本人の口に合う料理が多いと思うから、う
ん、
そのグルメ的な観点でもすごくいいんじゃない香港は。
ね、食事今まで出なかったけど、
そうそう、
そうだね、ご飯が合うかどうか大事ですよね。確かに、
そう、これ結構普通のみんなのメインポイントだよ。
確かに、
そうだ、
全く考えてなかった。
そうだ、岡本から絶対出てこねえなと思ったもん。
言ってくれてありがとう、忘れてた。
はいはい、そうですよ、
はい、まあ、そんなところ、ね、香港いいじゃん、いいじゃないですか。
え、香港を紹介させていただきました。
セブ、ドバイ、香港、はい、あなたの手札はそんな感じか。
そうですね、
はい、じゃあ最後私いきます。
はい、行きましょう。
かしこまりました。じゃあ岡本のおすすめする都市第1位は、
はい、
意外なところだと思います。
意外なんだ。
ダン、
どこだべ。
ロンドンです。
ねえ、
意外
ねえ、
意外。
2位にパリって聞いたらさ、リスナーの 90% の人は1位はロンドンなんだろうなって思ってましたね、リスナーの皆さんね。
ごめんってみんな、
まあまあまあまあ、まあ、まあまあそんなことは思ってないですよね。はいはい、
本音なの本当に。1年間ロンドン住んで、
はいはいはい、
ヨーロッパも一周みたいなことして、
うん、
結局あの偏見なしにロンドンが一番好きなんですよね僕。
なるほど、
ヨーロッパの中で。でごめんなさい、もう思えばオランダ、パリ、
はい、
ロンドン、まあ、
はい、そう、
なんかあの辺しかいないんですけど僕。
はいはいはいはい、はい、
あの辺大好きなんですよ。だからみんなあの辺でこうさ、はい、全部行ってよ、あの1回の旅行で全部回れると思うからさ。
そうだね、近いから。
うん、でなんで僕がロンドン好きかというと、
はい、
やっぱ世界の都市ランキング1位はロンドンなんですよね。
なるほど。
うん、いろんな基準ありますけど、
うん、
あのどこかで公表されている世界の都市ランキングは、まあ、はい、ロンドン、ニューヨーク、東京がやっぱりもういつも上位にいるっていう感じで、
はい、
全てが整っているし、
うん、
まあ、東京みたいにこうそれぞれの地域にそれぞれの風景があって、もう何でも楽しめるみたいな街なんですよ、
うんうんうんうん、
だから長居するにはすごく楽しい街だと思います。
うん、そうだよね。
まあ、でもちょっと悪いイメージだと食べ物がまずいみたいなのがあって、
あ、まあ、よく言いますね。
でもね、正直あのロンドンのなんだろう、オリジナル料理を探そうと思うとマジでフィッシュ&チップスしかないからまずいんですけど、ロンドンってもういろんなカルチャーが混ざってる、ね、うんうん、メルティングポットなので、
うん、
あの探せば美味しいレストランっていくらでもあるんですよ、
うん、
だからお金払えば食も困ることはないんじゃないかなと僕は思いますね。
なるほど。若干ね、うん、岡本が言うのは若干説得力がないですけれども、まあ本当にそうだったらいいなっていう感じですね。
確かにそうですね、確かに。
そっか、まあ、それこそ、
うん、まあ、何より
はい、
ごめんなさい何回も言いますけど、
はい、
アートが素晴らしいですねロンドンも。
そうでしょうねロンドンといえば。
はい、でロンドンはですね、うん、珍しくミュージアムの入場料が無料なんですよ。
ああなるほど。
はい、だから全員無料で美術館に気軽に行くことができます。お金払ってまで行きたくないっていう人もぜひ行ってほしいなと思います。
100% 公共運営って感じなのかな。
そう税金でやってるんですよ。
なるほど。
でね例えばこう街歩きをしてるじゃないですか。テムズ川沿いを歩いているとテムズ川沿いにテートモダンっていう現代美術のアートの美術館がありまして、
はい、
僕そこ大好きな美術館なのでぜひロンドン行った人は行っていただきたくて、
うんう
ん、なんでこんなに、チケットが買わなくていい入館無料っていうのは、うん、その響きだけじゃなくてやっぱ体験全体にも影響していて、
うんうんうんうん、
そのチケットを買うチケットカウンターっていうのを一回挟まないんですよ。なのでテムズ川沿いを歩いていたら一回も止まることなく、うん、絵画の前にたどり着くんですよね。
なるほどね。はいはいはい。
そう、それがなんか街の中にアートが馴染んでいるっていう体験になりますすごく。
ああそうだよね。だってやっぱり何と言ってもタダだから何の気なしに寄るんだよね多分時間潰しとかで。
そうそうそう、もう本当に僕は暇の時にはテムズ川沿いを歩いて、うん、Wi-Fi をもらいに行くためにテートモダン入って絵画見るみたいな、うん、それくらいの気楽さで美術館に通ってました。でしかもそこにあるアートも本当に一流なもので僕が行ったまあ、うん、7年前になっちゃうんだけどね当時だとエスカレーターを登って一番最初に出てくるのがピカソの泣く女っていう名作なんですよね。なんかもうそれが、
うん、
こんないきなりまだ街歩きしてましたよみたいなスタンスで目の前に現れた時の衝撃よ。もう怖いよね。なんか触れちゃいそうなぐらいの親近感を得られるとか傷つけたらどうしようっていう恐怖というか、その辺のアート体験はやっぱロンドンでしかできないと思う。
あ面白いな。なんかあれだね、あの推しがアイドルを目の前にした時の不安みたいな感じに似てる、
うん、あそうなのかもしれないね。
ああなるほどね。
まあ、でもだからこそなんか最近あるじゃないですか環境活動家がさ、それはナショナルギャラリーっていうロンドンの美術館だったんですけど、はいはい、そこにトマト缶をぶっかけるみたいな、
はいはいはい、
あれもねもう僕からしたらそりゃ起きるよねっていうような事件で、
うんうん、
もう何でも持ち込めちゃうから、
うん、そうだよね。
うん、なんかあれくらいああいう事件が起きてすごい悲しいなと思って、今はもうちょっとこうセキュリティとか厳しくなって当時よりも距離感が遠くなっちゃったのかなとか思いますけど、まあそれでもね、
うん、
ああいうすごいゴッホのひまわりとか無料で見れるっていうのは、
うん、
やっぱすごい街だなと思いますね。
そっか、
うん、
やっぱりそうやってね、あのなんていうの、本当にその何気なく置いてあって距離感近く感じられるのが良さの一つでも、うんあっただろうから、あんまりなんかこう日本みたいに安全安全っていう風に言ってさ、うん、ガチガチになっていかなきゃいいね。
うん、そうなんですよね、うん、だからああいう国で育った人だからこそやっぱり最先端の表現とかファッションでもそうですよね、
うんうんうん、
なんかちっちゃい頃からこういうとこで生きてきた人と日本で生きてきた俺じゃ、
うん、
そりゃ差があるよなって落胆するようなポイントだったりとか、うんうん、それが羨ましかったりね、そういう街ですね、うんうん。
そっか、まあ、確かになんか、うん、そのヨーロッパの文化と日本の文化って天とは違うと違うしね。
そうそうそう、あれをぜひ皆さんも体験してほしいなと思います。
なるほど、
はい、
なるほどね。オランダ、パリ、ロンドンでしたねもうヨーロッパ周遊記みたいな感じで、
うん、ちょっと何も考えずに3つあげろって言ったらこれになっちゃうわ、ごめんなさい。そっかそっか、偏りがあるすごい、
でもね、うん、その同じヨーロッパ一つにとってもこれだけ語れるほどのそれぞれのカラーの違いがあるっていうのは、うん、それこそヨーロッパ行ったことない人からしたら全部一緒に見えるけど、うん、あのこんな風に違うんだなっていうことに気づかされるじゃないです
かね。そうだね、そう全然違ったね、うん、俺ら
そっかそっか、
そんな感じで、ま
あ、そうですね、そんな感じ で、
トップ3でした。
はい、旅行行く時ってやっぱ社会人になったらあの予算と期間っていうのが、うん、あの2大要件になると思うんだけど、うん、
はい、
ぜひそのね時間がなくて近場でっていう時は香港なりセブンなりに行ってみて、うん、ゆっくり1週間ぐらい旅行できるなっていう時はせっかく岡本が紹介してくれたね、うん、オランダ、パリ、ロンドンあたりを巡ってみるのがいいんじゃないかと思います。
はい、
それこそね、あのロンドンとパリ鉄道で行けちゃうぐらい近いですからね。
そうだよそうだよ、
ね、せっかくだからいろいろ 一緒に巡ってみるのがいいと思います。
うん、
はい、ということでですね、トップ3紹介させていただきましたので、ぜひ今後の皆さんの海外旅行計画の何か一つの一助になれたら嬉しいなと思います。
ちなみにサクッとでいいんですけど、
はい、
まあ、なんか人の悪口を言うとかってすごいダサいなとは思うんですけれども、はい、行きたくない国ランキング1位というか、まあ、ワースト、もう紹介してできたらいいなって思ってるんですけど、いかがでしょうかね。
なるほど、もうここに持ってきたみたいな感じの岡本の、ね、勢い感じますじゃあせっかくだからちょっぴりだけね、ちょっぴりだけ、ね、もうちょっとここはあんまり行きたくないなっていう国を、まあ、あえて1個あげるとしたらどこかなっていう
話、ね、じゃあ一斉ので行ってみる。
あ、わかりました。茶番ではありませんね。真剣です。
真剣ですよ。違うとこ行ったらごちゃごちゃってなりますけど、はい、それやってみましょうか。じゃあ、
わかりました。はい、
うん。じゃあ、せーの、インド。
インド。はい。しっかりと。
はい。ありがとうございました。
しっかりとハモリが生まれまして、インディアですね。インディア。
ちょっとインディアごめんなさい、本当苦手なんですよね僕。
インディア、岡本くんはインディアのどこがちょっぴりか選ばないですか。
全部ですね。
ね、ちょっぴり全否定ですね。
まあまあ細分化すると食べ物、
うん、
人の距離感、
うん、
街並み、文化、
うん、
全部嫌い。
え、岡本くんのインドのレコメンドポイントありますか。なんか
どういうこと、レコメンドポイント。
はい、
レコメンドポイントなんてあんまないよ。
救いようがない。インディア、インディア。
勝利君は？勝利君のインドの印象なんですか。
インドの印象は汚い、臭い、安いって感じかな。
あ、レコメンドポイント、それだ、安い。
そ
した
らバリレコメンドポイントで、だってなんか電車5円とかだし、うん、なんならなんか登ればタダだしね、電車とか。
いやもうちょっとインドは行きたくないな、もう仕事でも行きたくないな。う
ん、いや、あ、なんかそれこそさ、あれなんですよ、なんか弊社、うん、日本の皆様のおかげでですね、売り上げ好調なんですね、
うんうんうん、
で新工場できるんですけど、インドに着くんですよ次。
どういうこと、新工場。
新工場、うちのものづくり工場が、
あ、工場がね、はいはいはい、
インドに着くんですけど。
あ、そうなんだ。
そう、
あら、
でもインドにさ、そこそこの大きい規模のさ、製作所ができたらさ、うん、インド人事が爆誕するわけじゃないですか。
確かに。あ、
これ
まさか挙手か。
ちょっとこれ
立候補か、
壮大なフラグ返して、マジ誰も望んでないですからね、マジで。本当にこれ遺言じゃないからね、本当に。
遺言は死んでる、
ね、死んでます。まあ、死も同然って言ったら本当にインディア
失礼すぎる。
インディア
に刺されます。インディアに旅行は行きたくないってだけです。インド人のこと嫌いとかじゃないです。そうそうそう、大好きです。そう
そう、もう超ハードル
でね。そう、インド映画もとかも素晴らしい、 RRR も素晴らしかったですよ。
ああ、よかった。ちょっとね、パンピとか生まれて。でもそれこそあれですよ、弊社でそのインドに出向したら、マジでそのなんか高層マンションの最上階で、プール付きの家に家政婦さんを雇って暮らすことが全然普通にできるらしいですよ。
そうらしいね、インド行く人って家政婦持ってるらしいですよね。
ねえ、これがインドのレコメンドポイントですね。
それはそれでもいいのかもしれないけどね。
まあまあまあ、
まあ、でも本当に仕事の時もちょっと話すと、はいはいはい、まあ、ショップデザインみたいなするじゃないですか。
はいはい。
まあ、なんか現場にいる人たちがね、なんか教育を受けてない子供たちみたいな感じなんですよ。本当にそれ闇だから何とも言えないんだけどね。
ああ。
だからもう本当にあそこにポスターを貼ってくださいってことすらできないの、彼らって。だから俺が現場確認行ったりすると、ポスターが普通に曲がってたりとかして、これ普通にありえねえだろみたいな。そういうミスを一個一個指摘しなきゃいけないとかも、マジでだるいっていうのがあって、
まあ、
本当に申し訳ないんだけど、いろいろな、もうそれは社会の波、いろいろな裏がある話ですけど、インドでは仕事したくないなっていうのはそう感じちゃいましたね。
それはもうそもそもの、多分国土の風土に基づいてるよね。日本人がうるせえし細かいし、もう何言ってんだって感じですよ、うん、向こうからしたら。
そうなんだよね、
曲がってても右は分かるでしょっていうスタンスですよね、うん、向こうからしたら。
そうそうそうそう、うん、
ね、愛でないね、
その辺がね、どうしても合わなかったんだよな。
そっか、まあ、なかなかね、インドが大好きっていう人もあんまり聞いたことないですけど、うん、まあ、これからね、多分すごく発展していくと思うから、そこに期待ですね。
あ、まあ、ただ 北の方の国のチャンディーガルという都市があるんですけど、 そこはあのすごい有名なル・コルビジェという世界一位の歴史的な建築家が唯一都市計画をしたという街でして、
へー、
チャンディガルの、あの街は良かったです。
非常に偉大な芸術家の方ですよね。私でも分かります、はい、なんとなく。
あ、本当ですか。そう、うん、コルビジェの街をね、あの体験できるあれはすごい良かったので、それだけおすすめします。
なるほど、良かった良かった、いいところに1個出てきましたね、
そんなところでしょうか。
はい、ごめんね、しましたね。
インドバックグラウンドの人本当ごめんなさい、
はいはい、
本当にすいません。
ちょっとね、あのこう尺とこう、ね、性質の関係でね、ちょっと走ろうと思ったら、岡本くんのね、もう胸がもうドキドキムネムネしちゃってちょっとね止まんなかったですけど、はい
はい
はい、
ひもらじ
では、こんなところで、エンディングに移っていきたいと思います。前回は私がとうとうとお話しましたので、今回は岡本くんからいきましょう、
はい、かしこまりました。それではエンディングです。
はい
はい、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。
はい、
まあ僕ら2人結構海外経験はこの年にしてはある方でして、
はい
ね、この話をひもらじできたのはすごい嬉しかったですね。
そうですね、いい きっかけになりました、う
ん、まあただただあの僕は本当ヨーロッパしか行ったことなくて、アメリカも行ったことないし、
うーん、
すごい偏った情報では、そうなんですよ、すごい偏った情報になってしまってはいるけれども、
あ、そうか、
まあなんか共感してくれる人が一人でもいたら嬉しいし、
うん、
まあ、何よりその勝利くんがね、近々その結婚旅行じゃない、はい、なんて言うんでしたっけ、
新婚
旅行、ね、新婚旅行に行くということで、はいはい、うん、本当それは楽しんできてください。
はい、あの安全第一で、う
ん、本当にまあ人生に1回きりの体験だと思いますので、
うん、そうですね、2回あったらちょっと嫌ですね、はい、
1回だけだと信じて、
はい、
うん、それはすごいお土産話を楽しみにしてます。
はい、たくさん持って帰ってこようと思います、はい、
皆さんも今日僕たちが紹介した都市などを参考に、これから海外旅行など楽しんでいただけたら嬉しいです。
はい、はい、あとはあれですね、皆さんのおすすめ都市もぜひ教えてほしいので、ぜひ教えてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ということで、じゃあ締めましょうかね。
はい、はい、今日のあなたのお供は、ひとものラジオ、ひと担当の勝利くんと、
もの担当の岡本でした。海外旅行行こうぜ、 Go to abroad、
行こう、イエイエイ、
Go abroad か、Go to abroad、 Go abroad かな。
岡本、いいよいいよ、細かいことはいいよ、はい、ありがとうございました。失礼いたします。